場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
相場さん、はい、週末は東京も雪なんていう予報があったんですけれども、うん、ねね、降らなかったです
ね。3回俺すっぽかされてるからね。
え、何にですか？
雪。
雪に
あの正月とその後、いつだか忘れた、その後、はい、それからあの今週末ね、はい、前回の週末、うちの息子はね、あのなんだ、日曜大工センターにね、土曜日行ったらね、はい、みんな並んでスコップ買ってた。でも全然降ってないからね。あれはね、日曜大工センターが、あの気象庁に働きかけて、はい、そういう予報を出してくれと。
あ、スコップ降りるようにですか。まあでも都心は本当に数センチでも積もったら大変なことになりますからね。ね、
だからよかったよかった。
そうですね。相葉さん週末は
映画を見てました。
あ、映画。
映画。
ちなみにどんな映画
ですか？一つはね、はい、203高地、
はい、
もう一つは連合艦隊。
ああ。
で、俺映画見るとさ、影響されちゃうもんだから、
はい、
もうなんか会社行っても敬礼で、今度俺さ、日本海軍の制服買ってこようかなと思ってくれ。
似合いそうですよ ね、 ね、お似合いになりそうな。
それで、はい、連合艦隊とか203高地で、丹波哲郎が偉いの人出てたわけさ。
かっこいいんだよですよね。
で、年見たら丹波哲郎その時に58区ね、今の俺と一緒、はい、でもっと調べ、
はい、
山本五十六、
はい、
五十六、
はい、
山本五十六から56って書くじゃない、亡くなったのは59。惜しいね、親も名前。
惜しいじゃないですよ。
惜しい、 3歳でも、はい、59ってことは俺来年59なんだよね、今年の4月59だから、山本五十六が死んだ年と俺同じぐらいになっちゃったんだな。でもう一つ203高地で調べたら、乃木希典、乃木将軍ね。で、まあ、乃木将軍は最後学習院の院長とかやって昭和天皇の教育を、はい、教育係をされたんだけど、はい、亡くなったのが62歳。それ今年59だろ、あと3年ぐらいで62だもんね。
そう考えたら若いですね。
ということは、はい、山本五十六とか、乃木希典さんとか、同年代に俺はなっちまったってことだよね。
本当ですね。
いやいやいやいや、で丹波哲郎のね、あの映画出てた頃よりも年上になっちゃった。で映画感動したよ、
はい、
でちょっとね、今カラオケで今度は連合艦隊の主題歌と、
はい、
203高地の主題歌をね、はい、カラオケで歌うべく今お風呂で練習中です。
めちゃくちゃハマってるじゃないですか。
ハマってるハマってるハマってる。次回俺海軍の服着てくるかな。
はい、じゃあ来週期待しております、はい、よろしくお願いします。はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。またこの番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してご活用ください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
それでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場振り返ってまいりましょう。25日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前の週末と比べ190円84銭高の 28,822 円29銭で終えました。1990年8月3日以来、およそ30年半ぶりの高値を更新しました。今週から本格化する2020年4月から12月期の国内企業決算の発表を前に、好決算を期待した買いが優勢でした。半導体関連株や電子部品関連株を中心に買いが入りました。今週は27日に信越化学やファナック、 28日にはアドバンテストやスクリーンホールディングス、東京エレクトロン、29日に村田製作所や小松製作所など市場参加者の関心が高い企業の決算発表が相次ぎます。市場予想を上回る決算内容になるとの期待感は強く相場を支えました。日本時間のアメリカ株価指数先物が堅調に推移したことも運用リスクを取りやすい雰囲気を醸成しました。大引けにかけて買いが膨らみ上げ幅を拡大しこの日の高値引けとなりました。朝方は一進一退で推移しました。前の週末のアメリカ株式市場でバイデンアメリカ大統領による大型の経済対策への先行き不透明感が広がりダウ工業株30種平均は下落しました。この流れから景気敏感株を中心に売りが出て朝方に日経平均は下げる場面も目立ちました。東証一部の売買代金は概算で2兆1050億円売買高は10億1645万株東証一部の値上がり銘柄数は1449と全体の 66% となりました。値下がりは654変わらずは87でした。
なるほど、
はい、30年半ぶりの高値を更新。
30年前というと、はい、俺いくつだ28、28区だよね、高かったあの時は
思い出されました。思い出した。
今ちょっと時間がかかったな思い出すね。30年前時間がかかって、90年前だともっと時間がかかっちゃうね。
そうですね。
それでね、はい、日経先物の日足を見ますと、はい、今日から遡って今日陽線、はい、それから前日が陰線、はい、その前が陽線、はい、その前が陰線、はい、その前が陽線とね交互に来てるんだよね。
そうですね。
でやっぱりね、日足の横並びを見ると、はい、1,2,3,4 4日間はボックス圏だね、ボックス圏で陰陽陰陽が繰り返しで来ているので、はい、やっぱりね今日は上がったとはいえ先週の金曜日は下がってるし、はい、木曜日は上がってるし、水曜日は下がっているんだけど、うん、上値は抜いてないので、まあ、ギリギリね、30年ぶりの高値更新っていうことで、高値引けなんで、はい、まあ、弱くはないけど、まあ、やっぱり2万9000円というのが意識されてる感じだよね。
う
ん、
そうですね。
うん、で、前々回のお話のように、一度2万7000円まで下落をして、陰線4連続で下げてそこで2万7000円で、陽線を引いたので、その翌日から買い始めて、はい、2万9000円手前の 上髭が出たところ、はい、これがいつかって言いますと、14日かな、ここはね多分1月14日ですね。
そうです、14日です、
うん、ここで手仕舞いをして、はい、ということで日経先物に関しては下から上がってきて上ヒゲが1000円ごとのところに届くと1回も切った方がいい、
はい、
うん、そうなるとこれ、明日上がって2万9000円つけたとしたあと220円で2万9000円だから、2万9000円つけたところが上ヒゲだったら1回切ってで抜ければ買うってしないと、はい、明日寄り付きで買ったとするじゃないですか。で引けで2万9000上ひげでつけるとあさって2万9000つけたということで売りが出て、はい、陰線になっちゃう可能性があるのでそういう戦い方をしないと日経、先物の日足でいくと難しいなと、はい、むしろ簡単なのは前回にお話したように、はい、12月30日から、1月の、4日5日6日と陰線です。4連続下げたんだけど、
はい
ね、さっき言った2万7000円、はい、ここの方がやりやすいわけ。
その後結局下げ切らずにまた上がっていくところですね、
うん、これは2万7000円という1000円ごとの節目を使ったと、はい、ですからリスナーの皆さんは、その1月12月30日から1月6日までの4連続の下落の後の上げの後の2万7000円で止まった陽線を買うっていう戦略を使った方がより、はい、安全に取れます。で今どうかっていうと、はい、さっき言ったように安全ではない。取れるかもしれないよ、ね、30年ぶりだから取るかもしれないんだけど、はい、ここはさっきの1月7日かな 7日ね、7日の上げをからの上げを取るよりちょっと面倒くさい、むしろ1回2万8000円まで下げてくれて、あるいは2万8500円まで下げてくれて、そこで陰線が止まってもう一度陽線で上ってきてくれた方が安全と、つまり、はい、相場を当てるっていうよりは安全な動きをした時にエントリーをして、はい、それ以外は可能性、まあちょっと可能性低くはないんだけど、やりにくいところではあえてやらないという方がいいかなっていう気がしてますね。うん、はい、で、日経先物の週足を見る。俺ほら2月か3月でこれ番組もうやら出ないから。
あ、はい、2月か3月でおしまいということですからね。そうそうそう、
だからちょっとよく、はい、見方をね、リスナーの皆さんに聞いといてほしいんですね。はい、先ほどお話した 2万7000円で下げ止まって上がった陽線というのは本当にストライクなんで、
はい、
こういうものを狙っていって、で、日経先物がそうなっていなければ、はい、あえて入るんじゃなくて違う銘柄でそういうものがないかなと。
そうですね、
で、できれば指数の方がいいんだよね、
はい、
個別銘柄っていうのはやっぱり癖がある、ただ指数はねそんな癖がない。ですから日経でダメであれば、日経が安全圏じゃなければ、はい、なんだスタンダードプアーズ500とかいろんな指数ありますから、そういうものの方がいいかなと。で、週足で見ると日経先物は、ですね、12月30日の週に買って、
はい、
そしてまだキープっていうのが週足の買い方ね。
週足だとね、まだまだ、
まだまだ全然パンパカパンで、一度も陰線をつけてないので、
はい、
持ってるっていう方が安全だと思いますよ。はい、で、それよりもっと前だったら、はい、11月6日の週で飛び出したので、
はい、
買いますと。
はい、
で、何週間か持って陰線2本のコマのところ12月25日に手締まって、
はい、
そして翌週飛び出したんで12月30の翌週の月曜日か火曜日の寄り付きで買って、はい、今キープっていうのが安全ですね。
相場さん式の教科書通りみたいな形ですね。そ
う
そ
う
そ
う、う
ん、
だからこうやって両方見てね、
はい、
安全なところで、安全って何かって言ったら、
はい、
セーフティーだよ。
セーフティ
ー、うん、アメリカ人からああいうセーフって来るから、ああいうセーフセーフセーフ、三塁に今いるよと、もうすぐホームベースだ。
そうですね、
点が入る。先週の土曜日の株軸勉強会で、
はい、
先週の動きはよく、あんまり良くなくって、
はい、
バンバン株軸性取れてたんだけど、
はい、
先週はちょっと戸惑った人がいたけど気にしなくていいよと、はい、流れの中で取っていくんだから、
はい、
気にしなくていいよって話をした。でもそうは言っても先週ガンガン上げたの、例えばサムコなんてのは、週足でパンパカパンなわけです。で、先週上げました。それからパナソニックもね、先週暴騰したわけです。これも週足でパンパカパン、はい、それからソニーもガンガン上げてます。先週は振るわなかったけどやっぱりパンパカパンなんです。それから TDK、 これも先週暴騰したの、全部パンパカパンで、これがね、はい、電気とかなんとかとか弱電動とかなんとか言うけど、そういうセクターよりもパンパカパンだから持ってましたっていう、
はい、
だから動きが悪い時も丁寧に銘柄を探していけばパンパカパンで元気よく上がっている銘柄はあるんですね。アドバンテストも先週長く上げてましたし、はい、ファナックも良かった。太陽油田なんかも大暴騰でも鼻血暴騰ですね、これ。
鼻血暴騰って言うんですか。
鼻血暴騰、はい、これも週足してパンパカパンなんですよ、はい。それからまあそのぐらいなんだけど、先週だから動きはね結構鈍かったんですわ、
はい、
だけどちゃんと探せばあると、丁寧に、だから津田さんも丁寧に探していけば、
はい、
巡り合えるぞ。
いい男、何の話でしょう。
いい男の話
ですか、
うん、そうそうそう。さてで、はい、マーケットに入りまして、
はい、
ドル円がどうなってるかっていうことですね。で、
はい、
去年私はずっとドル円は売りだったわけ。この番組でもずっともうドル円売りだ売りだ、
ね、
上がっても買わないでくださいよと、ところがね、昨今の103円の、うん、103円71銭でしょ、
はい、
昨今のドル円ってどうなってるかっていうと、
はい、
上から62銭がずっと下がってきて、
はい、
でその下で20日線が下がってきて、今20日線がちょっとね横ばってるか上向いてるんだよね。
そうです、うん、ちょっと上向いてるかなっていうような、
そうなので、
はい、
今週陽線がボンボン出ると104円超えると、
はい、
これ今までの長らくの下落から一旦円安方向に動くことになる、俺今朝ねドル円さんと打ち合わせしてきた。
あ、ドル円さん
上に抜けてく
れ、なんか言ってました。
そう言ってきた、
はいはい、
抜けてくれば円安なんだと、 だってこのチャートそうだから。
そうすると、うん、もうこの103円ちょっと割れたところがそこだったっていう、
というそこがそこだったと、はい、いうことになります。ただ週足を見るとやっぱりこの104円近辺で何週間か横ばってますので、やっぱりね、今回はドル円に関しては日足を見て判断して、はい、今日陽線、明日陽線、明後日陰線でも20日線の上だったらキープで、はい、104円の上で動くようになれば、はい、これはもう相場の転換。ただ相場が転換した時は病院から退院してきた時と一緒で、はい、下手するとまた病院送りになっちゃうので、
まあ、
病み上がりだから、
ね、
104円の上でこちょこちょ動いて、はい、一旦104円の上に出て、次もうちょっと軽く円高になって、次に円安、つまり上がっていけば、これは本格的な1年ぶりの円高になるぜと。はい、いうところだから面白いよ。
そうするともうなんかよしすぐ円高だドル買いだってすぐ行くよりはちょっとこう
流れの
流れを見ながらっていう方がいいですね。
津田さんだって津田さんが今持ってるあの投資に使えるお金いくらだか分かんないけど、はい、ドル円でもし円安になって一回104円超えて一回下げて104円キープして上に抜けて買ってれば、はい、多分その普通ぐらいの資金あんまたくさんのお金じゃなくても100万とか稼げるようなタイミングにドル円は来るかもしれないので見てたらいいと思いますね。
そうですね。
それからね、今度は金。
はい、ゴールド。
もうゴールドがやっとこういい感じでね、はい、1950ドルまで行ったんだけど、はい、一気に62銭を割って1850ドルでうにゃうにゃやって、はい、62銭に当たって下げてくれたから1850を割ってくれば、はい、グググッと下げてくれて1800ぐらいまで行ってくれると俺は嬉しい。
そうですね。
ところが週足を見ますとどうなるかと、これ逆パンパカになる可能性も、あ、逆日大になる可能性、
逆日大ですね、
うん、なのでとにかく1800を割ってくると結構弱くなるのかなという感じですね、はい、それから原油今日上がってますが、はい、実は原油パンパカパンの中で、一旦私は先週だっけ初めぐらいに原油手締まって、で、今下がっている中のちょい上げなんだよね、
はい、
だからこれはあの50ドルぐらいまで下がってきて1回戻ったら買うんだけど、はい、その買いが芳しくなかったら50ドル割れを狙うと、うん、ですから今後のあと今日ちょっと今陽線になってます 52.56 ドルですけれども、はい、このあと陰線が続いたりして、20日線まで下げる前に上がって5日線の上に陽線で出たらとりあえず原油買う、
はい、
でそれがそのままガンガンガン上がれば、まあ、55ドルっていうところなんですけど、うん、結構儲かる。ところが上がってったら過去10日の、はい、1週間ぐらいの高値行かずに下がってくれば、これあのダブル天井になるんですね。だからパンパカパンで唯一売っていいのはダブル天井なんで、そうなると今度は50ドル割れを狙っていくということになるので、はい、ここ3、4日が重ピロイ
節目になりそうな、
ね、そうですね。あと個別株のお話をしますと、
はい、
まあ本当にいろんな顔があるな、
いろんな顔がある、
いろんな顔がある、
はい、
うん、だからそれぞれの顔を、その自分のトレード方針で、戦ったらいいと思いますね。でレーザーテックっていうのは私どもの会社としてずっと持ってたんですね、
はい、
これは1万円割れのところから持って今1万5000円ですが、
はい、
ここ1万5000円に来てちょっとね頭が少しおかしく頭おかしくなったんですね頭が止まってきたな、
天井かなっていうような、うん、
そうだ、この1万5000円近辺でどうなるかを見定めたらいいのかなという感じがしますね、
はい、さっきのね概況でも少しお話ししたんですけど、うんうん、はい、ちょっと決算発表も本格的になってきてるじゃないですか。これ決算の時っていうのは相場さんどうされるんですか。
決算の時はやらない方がいいな。
あー、テーマ株やらないっていうのと同じ、
同じ同じ、ね、決算の時にさ分かんないから、うん、やらないで決算が終わって、はい、あの上に行ったり下に行ったりが終わって落ち着いた時に入った方がいいと思うね。決算、うん、やらない方がいいと思う。個別株そんな感じかな。今日上がってるけどさ、下がってるのも結構あるんだよね。上がってるのが6割っていうことはさ、
そうですね、
4割は下げてるんだから、
そういうことになります。
まあ半々だよね。俺のこの登録銘柄でやっぱ結構下げてる方が多いもん。
は
い、
あ、そうですか。うん、
だから、あれだよね。自分でやってる銘柄次第だよね。
そうですね。
と思いますよ。で、さっき言ったストライクの場面のチャートを探して入れば、はい、基本的には 大丈夫なのに、はい、なんとなくで入っちゃうと、だってお金大じゃん。だって、
はい、
だってね、ギャラでさ、はい、10万円稼ぐのってやっぱり、は
い、
何 3分ぐらい話せばいいの。
どんな高いギャラもらってるんですか。
で結構大変でしょ、10万稼ぐのってね。
大変なことです。
何本か出て、2、3本出て。だけど、10万円なくすのって簡単だから、株では。だから、なんとなくで入らずに、はい、しっかり自分がこれだと思うところで入る。はい、で、その一番の例ね、俺のこの番組の遺言だ。
まだあります。うん、
まだ何回か
しか、まだありますけど。
あのね、はい、やっぱさっきの日経先物の前回の2万7000円まで4陰線で下げて、はい、下がってる最中に、もしこれ2万7000円で下げ止まって陽線が出たら買いだよなっていうふうに下がってる最中に思えるような安全な動きをしているとか、はい、これはものすごくいいです。例えば下から上がってきて、20日線を超えましたと、はい、20日線を超えたばっかりだとまた下がっちゃうこともある、
はい、
あるいはどんどん上がることもある。どんどん上がった時はもう手遅れで、また下がっちゃって買ったらどんどん下がっちゃうから、下から20日線を5日線が超えて、あるいはローソク足が超えて、はい、一旦下がったけれども20日線を割らずにまた陽線で上昇しましたって、これは安全なわけです、はい、だから一発目より二発目の方が安全なわけなんです ね、
そうですね。
だから津田さんと俺喧嘩するときに、はい、俺から攻めると、はい、何でもないのに攻められないから、はい、津田さんがなんか俺をなんかケチョンケチョンに言った後、でもそう言うけどこうだよって返した方がさ、
はい、
楽だよ。上げ足取りの方が楽なんだよ。
そういうことですね。
うん。で、今日俺ね、合気道の練習行ってきたんだ。本部道場、先生と一対一。これもね、合気道って自分から攻めない。攻められた時に、そっから返していくのね。その方が楽なわけよ。それから尾身さんって、なんだ、コロナのおじさん、会長、いつも悲しそうな顔してる人、うん、あの人がなんか海外の勤務を帰ってきて日本に帰ってきて、で大学時代も剣道部だったんだけど、はい、日本に帰ってきて剣道をまた始めたそう、
はい、
で結構な年なわけで、帰ってきた時にもう50後半か60、はい、その時に剣道の達人の先生に、年を取ってから武道をやるんだったら、はい、自分から攻めるんじゃなくて相手が攻めた一瞬をついて攻める、
あ、
そうするといいって。俺すごく、俺さ、武道ずっとやってきたし、武道も好きだし、マスカットとか好きだよ。
グレープですね。
グレープ。でも武道も、武道も好きだから分かるんだけど、やっぱ年取ってからの武道って、相手がふっと攻めるために動いた時に出た隙をポーンと軽くやる方が、ガンガン攻めるんじゃなくてね。
相場も同じっていう、
ね、うん。相場も、そう、それ言いたかったんだ。俺、何言いたくて話してるのか忘れちゃってさ。
そう、
一緒。だから動いてからさ。というところですかね。
わかりました、
はい、
以上、相場郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、はい、
今日のテーマはですね、はい、道具を使いこなす。
道具
を使いこなす。
道具ってなんかスコップとか。
そう、スコップあのね、
はい、
プロ、
はい、
あるいは技術者、
はい、
例えば人間国宝に なる人とかさ、はい、やっぱ道具があるわけ、のみがあってさ、こののみで、かゆいやつじゃないよ、掘るやつ。
そうですね。
で、削る仏様を掘って人間国宝だとかさ、朱塗り、春慶塗りみたいな、お椀に 色塗って、全部道具があって、はい、この道具を、この人間がどれだけ使いこなすかなわけだ。例えば剣道八段の達人の先生が使った竹刀か、俺が使った竹刀、
はい、
同じ竹刀でもやっぱ違うわけさ。竹刀は同じだけど、はい、その竹刀を使う人の腕じゃないですか、それから例えばスポーツカー、俺は免許ないけど運転するとするじゃない。でも俺が運転するスポーツカーと F1 のドライバーが運転するスポーツカー、同じ車体でも、はい、やっぱり運転する人の腕じゃん。
そうですね。
技術なわけさ。で、厚田さんも、あれだ、ホリプロの後輩をどう使いこなすか。はい、納豆買ってこいとか。でね、で、これも一緒です。株は技術だから、
はいはい、
道具って私にとっては、ロウソク足。
はい、
それから、5日移動平均線、はい、20日移動平均線、60日移動平均線、100日移動平均線。まあ、時によって300と、
はい、
つまりロース、あとは週足、月足、日足と。それぐらいなんだよね。あと節目とか。それ以外使わないので、はい、そうするとこの道具をいかに使いこなすか。同じ道具でも使う人によって違うのは分かってね。
そうですね。
プロが、プロの包丁をもらったって俺できねえから。それから体もそうですよ、はい。刀だって俺は思ってる。で、今度は道具はね、はい、道具の特徴を生かすというところが非常に大事で、例えば刀でね、長い刀と、それから小さい、短い刀、はい、これ、小太刀って言うんだな、はい。で、長い刀はさ、廊下でやったってさ、天井に当たっちゃったり、壁に当たっちゃったりするから、長い刀だと廊下じゃ戦えないわけさ。ね、昔の武家屋敷では、で。短い刀だと戦えるじゃないですか。つまり、道具には特徴があると。そうすると、5日戦や20日戦や62戦、特徴があって、はい、その特徴を生かして戦う、はい。だから特徴を熟知しなきゃいけない。この包丁はこれにいいんだ、つって。はい、骨を切る包丁でさ、刺身切ってもしょうがねえじゃん。
はい、そうですね。うん、
だから、道具を使いこなす。5日戦を、5日戦なりの使い方、20日戦なりの使い方、62戦なりの使い方がある。でも、その道具の特徴を生かして使うためには、特徴を熟知しなきゃいけないから、はい、俺リスナーの人に遺言だけど、とにかくチャートをいろいろずっと見て考えて、いろんな特徴を発見してほしいんだよね。うん。で、まあもう分かったつもりでいても、やっぱり分かってないから。だから私の本、を、まあ、中古でも何でもいいから買って、まあ、8冊ぐらい買ってもらうとね。で、そのうち1冊読めばいいんだ。で、書いてあることちゃんと、チャート1回見て、はい、あ、分かったじゃなくて、いろんなチャートを、いろんな時期、いろいろな銘柄のチャートで見て、何度も何度も見ると、今まで分からなかった、各移動平均線とか、節目とか、ローソク足の特徴が分かってくるんで、はい、なるほどと。初めて本を読んだ時はこうだったけど、この本に書いてあることをチャートでいっぱいいっぱいいっぱい、とにかく今年半年半分ずっとそれだけに費やしたら、はい、今年の後半はもう、あ、なるほどって分かるようになると思うんだ。一発じゃダメなんだよね。だから、ドクターなんかも、やっぱりね、研修医が終わってさ、はい、で、初めて一人でやるときとか、ね、分かんないけど一人でやるんだかどうだか分かんないけど、その時だって、よりはさ、10年選手の方がさ、シーザーって初めての人よりはさ、ね、500回やった人の方がね、はい、あれ何人殺してるか、あ、違うか。あれだよね。だから、やっぱ分かったじゃなくて、はい、体で熟知しないと、その特徴が分かんないわけさ。
で、
俺の本で書いてあることも、書いてある、はい、あ、なるほど、なるほどじゃなくて、自分でチャートで体感をして、とにかくね、道具を使い倒す。使い倒す。
使い倒す。
うん。本当にすごい職人だって道具使い倒して、あ、この道具は、ここの時は使わない方がいいねとか、はい、この場面だったらこの道具だなとか、それから、まあ、この場面はどの道具を使ってもダメだからこうしようとか、いろんなことが浮かんでくるんで、とにかく道具を使い倒すためには、チャートリーディングをしっかりやるということをして いただきたい。今年半年ぐらいだ、前半な。はい、
でも相葉さんもそうですけど、初心者の方も与えられたチャート、うん、見てるもの、使ってる道具は一緒っていうことですから、
俺も一緒だから、ね、
どう使うかっていうの
は、俺と津田さんのさ62戦違うわけないからな、
同じ62戦を見てるわけですから ね、はい、ありがとうございます。さて、この後は相葉 TV での延長配信です。はい、引き続きお楽しみください。はい、この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。それでは締めに参りましょう。
はい、では行きましょう。株は技術だ。